遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、まあまあ、まだまだ暑い日が続くわけですけど、なんか、なんだろうな、暑すぎるからなのかわかんないんですけど、逆にセミの声が少なくなった気がする。なんとなく、なんかもっと例年ってやっぱりもう、なんだろう、イヤホンかん、まあ最近またなんだろうな、イヤホンまあする日しない日ってちゃんとあるんですけど、音楽聴く日聴かない日ってあるんですけど、なんかそれ貫通してめちゃめちゃセミの声がうるさいっていうことが常だったと思うんですよ、多分。なんかあんまりセミ鳴いてないなっていうイメージがあって、わかんない、地域差かもしれないんですけど、ただ職場の前とかでもあんまり聞こえなくて、朝とかにね、そう、朝で聞こえなくて、で夜もう鳴かれてたイメージあるんですけど、夜も全く聞こえないセミの鳴き声はっていうのを最近思って、もしやこの暑さでセミもやられたかってちょっと思ってるんですよねいや実際どうかはもちろん分かんないですよ、僕はそんな昆虫博士じゃないんで分かんないんですけど、なんかいつもよりも鳴き声が少ない気がする、例年よりも。というか、もっとうるさい時は本当にうるせえなってやっぱ思うんで、それよりは絶対に少ないなってやっぱり感じるんですよね。なんでついにセミも暑さでやられて、このうるささから僕らも解放されるのかってちょっと今思ってます。ここからうるさくなったらそれは知らないですあと一定数やっぱいるんですよ、ちゃんと鳴き声聞こえはするんで一定数いるんですけど、それがなんだろう、本当に大量じゃないというか、マジで少ないイメージはあるんで、耳そのものはね快適なんでいいんですけど、まあ結局ね気温は暑くてね快適じゃないのでなんだかなって思ってはいます。なんで僕のまあ仮説で、これは本当にただの仮説ですけど、マジでセミも暑さでやられてんのかなってちょっと思ってます。まあ昆虫はね、寒暖差というか、まあ変温動物なんでね、やっぱそういう寒暖差、激しい寒暖差には弱いはずなんで、まあ適温、どんどんどんどん、なんだろう、その段階を踏んで上がっていくならまだしも、多分一気にガンって上がったから、それでやられたのかなっていうのはちょっと思いますね。まあ真実かどうか知りません、僕は本当にそういうの博士じゃないんで、あくまでこうなんじゃないかなっていうただの本当に仮説なんですけど、ただ鳴き声が少ないなっていうそのものは事実だと思うので、耳だけは快適になってるかなっていう感じですね。まあそのまま快適であれば、まあ耳は快適になるんですけど、まあ、若干寂しさも感じるかなっていう、やっぱ夏といえばセミだよなっていう、セミの鳴き声だよなっていう、うるさくてしょうがねえけど、ただないならないでちょっと寂しさも感じた、あれ泣いてねえなってなってるそんな夏にこれからまたなっていくのかなと思いますけども、まあまあここを乗り切ればね、あとはだんだん涼しくなっていくんで、皆さん本当に熱中症気をつけて、この夏暑い、もうマジで暑い、どんどん暑くなっていく夏をね乗り越えていきましょう。いや、そんな感じで、今回はね、多分前回ちらっとお話ししましたが、ブルームバローをね早速開封していこうと思いますので、前半のところからお楽しみにという感じで、今回は始めていこうと思います。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤博夢の、遠藤博夢のボイス、ボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。ということでパックの開封をしていきましょう。今回はですね、6パック今ここにございます。これ6パックってのもちょっと意味があるんで、まあ後々説明しますね。まあ1パック開けてってみましょう。はい、パック開封、ASMR、 ただうるさいだけ何の快感でもない。まあまあまあ、とりあえず1枚目はトークンがあって、まばゆい拒絶ですね、それもまあホイールして、そう、今回ちょっとちらって言ったと思うんですけど、基本土地に春夏秋冬の季節があって、フルアートの土地が一つのそのタイプにつき、4種類絶対あるんですよ。で、まあ山のこれは春かな、多分春か夏かだと思うんですけど、夏かな、夏っぽいかな。まあ とにかくそのうちの1個が出ましたよと。そう、もうねマジでこれ沼だと思う全部を揃えようと思うととんでもない数抜かなきゃいけなくなるんですけどね、基本土地が出まして、レア残虐爪の強奪ソーサリーで、対戦相手1人対象としてクーフが公開して土地じゃないカードを追放を約束したなら、はいはいはいはいはい、なるほど、まあまあ強いカード来たな。今回ですね新しく出た、キーワード処理としてカードあじゃね、贈呈という、能力がありまして、相手に何かメリットを与える代わりに、自身の効果を強力にもできる。もちろんその贈呈をしないっていう選択肢もあって、そうするとまあ若干効果が弱くなっちゃうんですけど、何か相手に恩恵を与えると効果がちょっと1段階上に上がるっていう、カードたちがよく出ましたね。おレア2枚ですね、玉虫色のツタ打ちトカゲ暗殺者。そうで今回のこのブルームバローってあの小動物っていうのがテーマになっていて、あと、まあ、今まで出て結構フィーチャーされてきた小動物の、クリーチャータイプもあったんですけど、今まではそんなに見向きもされなかったクリーチャータイプもその種族として結構強化を受けていて、トカゲがそのうちの一つですね。トカゲでその色によって割り振りがあって、トカゲは黒と赤に多く割り振られていて、まあそれぞれなんだろうな、トカゲだと対戦相手がライフを失うことをトリガーに何かその追加の効果が発生するっていうのが多くいるらしいです。でそんなこいつは上陸、まず神聖っていう効果がまた新しく出てて、追加のコストを払って出すとこのこいつ自身玉虫色のツタ打ちという、まあ、名前でもあるし、コストも同じでクリーチャーであってトカゲ暗殺者、まあ、クリーチャータイプまで同じで効果も引き継いでいる。上陸する、自分がこいつがいるときに土地を置くと、対戦相手1人を対象としてそのプレイヤーに1点のダメージを与えるという能力も持って、パワータフネスは11、こいつ本体は実は12なんですけど、タフネスは2あるんですけど、それがタフネスも1、パワーもタフネスも1の状態の、もう1個のトークンを出すっていう、神聖っていう能力があるんですけど、それを持っていて上陸もすると1点ダメージを与えられるっていうレアが出ました。そう、この神聖っていうのもねまた今回新しく出て、この神聖はね結構強い能力じゃないかなと思ってるんで、これ結構強いかなって思いますね。でそこからあれに普通のコモンになっていって、イタチはあるのかな、イタチはねえな、多分このイタチがおそらく敵側なのかなって思うんですけど、確かそうラスボスがねイタチだったはずなんで、イタチはですね特になんか色の割り振りとかがないんですよね。そう、割り振りのね表に入ってないんで、もしかしたら敵側かもしれないです、わかんないんですけど。で、アーティファクト、これ結構強いだなと思ってるんでよかったですね。縫い合わせの旗、茨森の子さん、そうアライグマはありますね。アライグマはですね赤緑にいますね。で積算っていうのもまた新しい能力で、各ターン中自分のターンでも相手のターンでもいいんですけど、4点目のマナを支払うとこの積算、あ、いや4マナ目じゃないわ、その積算 X って書いてあるんですよ。 X は自然数なんですけど、その数字に書かれた分マナを支払うと、この積算を達成するっていうことになって、まあ、能力を受けられる。こいつの場合は積算4って書いてあって、その1ターン中に4点マナを支払うと、あなたがコントロールしているすべてのアライグマが11の警戒プラ1修正を受けて警戒を得ると、まあ、相手のターンで受ければ、積算が達成されればコンバットトリック、純粋に自分の盤面をちょっとガチって硬くすることもできるし、攻めに使うこともできる。自分のターンで積算4を達成すれば警戒も持ってるから、その相手からの攻撃も抑制しつつ、しかもちょっとサイズアップして殴れるというのが出てきて、迅速対応インスタントですね、認知修正と、まあ、ウサギもまたフィーチャーされてる種族になっていて、ちょっとインスタントソサリなんでね、この辺は一回あれするんですけど、あ、こんなのもいるんだ、多層の戦士、多層であなたの墓地のカード1枚をライブラリー一番下、うん、あんまり強くないまたアライグマ出ましたね、緑のアライグマで、神聖も持ってるやつ、あ、ハツカネズミ出ましたね。ハツカネズミも、ちゃんとフィーチャーされてるやつで、ハツカネズミは赤白ですね。こいつが攻撃するたびに土地じゃないパーマネント1個アンタップ、ああ、まあまあ悪くない。で鳥もいますね、鳥が白青ですね、白青ね、スズメの陣形っていうクリーチャーが出てきて、最後に堪能、これインスタントですね。ネズミがいるといいんだっけ、そんなことねえかっていう感じで、まあ今出なかった中でも、コウモリもいるし、ネズミ、あ、そう、ハツカネズミとネズミはね別のクリーチャータイプなんですよラットとマウス、あの英語で言うとラットとマウスで違うんですけど、そう、ネズミとハツカネズミがいて、普通のネズミの方は青黒、カワウソもいて、カワウソが青赤、 トカゲは黒赤言った、リスが黒緑で赤緑、アライグマ行って赤白ハカツカネズミ行って緑白のウサギ青緑でカエルという感じで、10種族ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、10種族の、まあ、色の組み合わせ、2色の組み合わせでそれぞれ、なんだろう、対応する動物がいるという感じになっております。で今回そう小動物の世界ということで、このブルームバローという次元そのものに、プレインズウォークしてしまうと、なんとどんな人間でもケモ化します、擬獣化します。でなんで、ラルザレックっていう、まあ、あと元々人間のちゃんとプレインズウォーカーがいるんですけど、それがこの、次元に入った瞬間に、カワウソになりますあのガチでカワウソの姿として、あのプレインズウォーカーカードとしてあるんですよ。なんで、どんな人間も小動物になってしまうし、この次元には小動物しかいないという、そんな次元になっているので、カード全部小動物しか映ってないんです。マジで人間っていう種族もないし、あとそう、まあ他の次元だとよくいるのがゾンビだったりとか、あとなんだっけな、白で言うなら、まあ人間兵士とか人間が白には多くて、青だと、まあウィザードは言うてカワウソウィザードとかいるんであれなんですよ。まあウィザードそのものが魔道士みたいな意味合いがあるんであれなんですけど、まあ黒だとやっぱりゾンビみたいなのがいると思うんですけど、ゾンビっていうのがほ、まあゼロだな、確かゾンビゼロだし、まあ赤といえばゴブリンとか、そうゴブリンもいない。まあドラゴンはギリ一匹いるそう ドラゴンはね、ちょっとドラゴン一匹いるんですけど、そうドラゴンはいて、まあただやっぱり赤ってドラゴン多いイメージなんですけど、その本当に一匹しかいないのかな確か。だし緑で言うなら、まあ緑って結構小動物多いイメージなんで、もしかしたらあの他に特筆すべきものはないんですけど、まあビーストとかみたいなちょっと大きめな動物、ゾウとかそういったのはいないっていう感じになりますね。っていう結構可愛い次元になりますので、まあ今までね、やっぱりマジックってまあ元々が海外産、アメリカ産のカードゲームっていうこともあって、まあイラストもやっぱり結構リアル調なものがあって、それを受け付けないっていう人たちが多いから、日本ではあんまり人口は、まあ、世界的に比べれば少ないっていう話はよく聞くんですけど、今回のねこれは本当に小動物しかいなくて、可愛い動物たちしか、まあ効果以外は効果はねちょっと凶悪なやつらがいるんですけど、動物たちしかいないんで、そういったものが、受け入れられるっていう方には結構おすすめなデッキとなっておりますね。なんでここフィーチャーされてる中の小動物たちが好きっていう方はそれの色で組むとすごい組みやすいと思いますし、でほぼほぼこれで組むとその2色の組み合わせになるので、あのデッキの組みやすさも種族で統一すると自然と色もそれに統一されていくんで、それは組みやすくなると思いますし、あとはそうだな、まあこうじゃないやつらも実はいるんですよ。今回当たんなかったんですけど、エレメンタルでちょっとデカめのね動物もいて、それも敵対してる勢力なのかな多分っていう感じではあるんですけど、そう、そういったのもいるけど、まあその小動物だけで組むことももちろんできるので、狙ってみるといいんじゃないかなと思います。で今回プレイブースター6パックってさっき言ったんですけど、それ何かっていうと、この発売と同時、8月2日に発売されたんですけど、それと発売と同時に、あるキャンペーンが始まっていて、プレイブースターを6パック買うとシールがもらえるんですよ、ランダムで。でそのランダムの中身開けて当たりが出るとスリーブ、カードスリーブ入れ物か、プレイマットカード、実際に対戦するときに下に敷いておくとカードとかの摩擦を減らせて、すごいプレイしやすくなる、そのプレイマットがもらえるっていう、当たりが出ればね、キャンペーンがあって、それを欲しさに6パック買ってました確かこれ買ったときね、スリーブ当たったんじゃないかなこの6パック買ったときは。そう、スリーブ20枚入りなんで、マジックでプレイするってなると、メインデッキだけで済ませるんだったら3セット20枚入りなんで、まあ3個あれば60枚になるのでそれでいいんですけど、まあサイドボードも込みでやるんだったらもう1セット80枚あるととりあえず対戦では使えますし、これが5セット分当たると、なんと統率者でも使えるようになる。そう、これで可変できるんでね、まあこれからもまた6パックずつ向いていこうかなと。でシールもらってというか、それで当てればプレイマットでも何でももらえるのかなっていう感じなんで、もしね、でこれプレイブースターであれば一応何でもいいんですよ。今回僕ブルームバローやっぱ診断でね新しく発売したんで、これを6パック買ったんですけど、イクサランかな、イクサラン失われし洞窟からこのプレイブースター、あ違う、イクサランダメだ、セットブースターか、あれは だからカルロフテだ、カルロフテ殺人事件からこのプレイブースターになってるんで、カルロフテ、一つ前がサンダージャンクションか、その次がそうだよな、サンダージャンクション、モダンホライゾン3、これはスタンダードのセットじゃないんですけど、と今回のブルームバロー、これ4セットに関してはプレイブースターがあるので、これを6パック買うと、合計で6パック買うと、シールのキャンペーンっていうのもあって、しかもイラストが藤チョコ先生、もうね戦争なんで、まあ早めにね、あの欲しければ買っておくことをお勧めいたします。ただスリーブ20枚だけ当たってもねしょうがないんですけど、最低でも3セット60枚は必要だったりするんであれなんですけど、そうそう、なんで6パックずつ買うことはお勧めしますし、まああとその本当にさっきも言ったんですけど、始めるっていうのにも結構可愛い本当に動物たちが多いので、割とおすすめなんじゃないかなと思っています。であとコンビニとかだとベーシックブースターっていうのがまた別のがあるらしくって、カード枚数が確か半分ぐらいになってるのかな。でただ値段ももちろん下がっているから、とりあえずなんかマジックわかんねえけど、どんなカードがあるのか見てみたいっていう方には、そのベーシックブースターがちょっとお求めやすくなっている、半額ぐらいになってるのかな多分、ちょっとわかんないんですけどまだ見てないんですよね、ベーシックブースターどんなのかなんですけど、多分プレイブースターの半分ぐらいのお値段かつ、まあ枚数も半分ぐらいになってるのも発売してるので、まあ見かけて、あちょっと興味あるなって思ったら買ってみてもいいかもしれないです。でそうすると、大体中身にどんな動物が入ってるのかとか、まあ、どんな化け物が入ってるのかっていうのはわかるかもしれないので、ぜひね見かけたら買ってみてくださいと。そんなもんかな。ちょっと最後にもう1パック向いてからね後半に行こうと思います。どんなのが出るかな。さっきねレア2枚とかも出たりしたんで、まあまあまあいろいろあるんじゃないかなと。そうリスはリストークンもあったりしてね、一生の絆の2人組、これは平地の春か夏だな、夏っぽいか、なんかひまわりっぽいな咲いてるな。おいいね、鱗の少年ゲーブ、名前あれですけどこれねプレリキッドから出たんですよ、あのトカゲなんですけど、結構強い効果持ってるんで、こいつ結構僕は好きですね。で、食物の贈呈、顔面村、魚の贈呈、なんかすげえインスタントばっか出んな、おいインスタントばっか出てんだけど生物いない、アライグマ、多層の戦士、食物、鳥、コウモリ、おカワウソ出ねえんだけどリス、最後出たのはリスという感じでね、本当にいろんな小動物もいるし、まあ、トークンなんかでもね結構可愛いのいっぱいいたりするんで、可愛いもの好きだったり、っていう方はねぜひ、調べてみてください。以上前半は、ブルームバロー開封プラス紹介でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半はね雑談をしていこうと思います。そうあのねついにね行くことができたんで、ここの話をしようかなって思うんですけど、その僕の地元のまあなんて言えばいいのかな、歴史博物館みたいな、すっげーちっちゃいあの歴史博物館みたいのがあるんですよ。そこで1個展示品があって、それが何かっていうと、その地元のあの妖怪だったり怪談を集めた展示があったんですね。まあそれもちょっとスペース小さかったんですけど、それに行ってきました。あなるほど、僕の地元にもそういう話ってあったんだなって思ったし、まあ、妖怪とかの話もあったんだなっていうのは、そのまず最初にインターネットでチラッとそのなんだろうニュースかなんかで出てきて、この日からこの日までにそれやってますよっていうのが出て、あそもそも地元にその話あったんだっていうところ、そこで気づいて、まあぜひとも見に行こうと、僕はそういうのは大好きなんで、そう絶対行こうって思ってて、まあ最初その場所に行こうと思ったんですよ。場所間違えてそう僕の中で2択だったんです。その正解の方ちゃんと展示してる方と、また別のところにいつもそれっぽいのやってるなっていうところがあったんで、そっちかなって思って、その間違った方行っちゃったんですよ最初で。行ってあれなんかちげえなって思って、よくよく調べてみたら、なんならその間違って行った方よりも僕の家から近かったんですよね、あの正解の方ってもう歩いてね10分ぐらいでそこにたどり着くようなところの方でやってるってことに気づいて、まあ言うて帰り道やし、まあそのままそっちに行こうって思って行ったんです。休館日二段落ちなんだよなっていう、ちょうどその、まあ、間違えて行って、 まあまあ言うて帰り道やしって思ってその正解の方にも行ったその日休館日だったんですよ正解の方はっていうことで、また後日ね別の日に、行けるなっていう時に行ってみて、見てきましたよと。で、見てきた感想なんですけど、あ、へえ、本当にこの近くというか地元で、まあ、まあまあ知ってる土地ではあるので、そういったところでこういった事象ってあったんだなとも思いましたし、結構なんだろう、怪談チックというか、そう、妖怪というよりはなんだろう、不可思議現象というか本当に怪談みたいなものも あったしっていう資料がね結構あったんで、個人的には満足したなっていうところですね。まだ一応もうちょっとぐらい、もう2週間ぐらいかな、1、2週間ぐらいやってはいるんで、もう一回行ってもいいかなと思いつつ、まあそんな時間もないんですけどあんまりないじゃないんですけど、ただ本当に興味深い文献だったりとか資料だったりとか、あと分かりやすい、そのなんだろう、本当にその分かりやすい文章とか、あとそもそもそれってちゃんと事実に基づいてやってるらしくって、その当時の新聞の記事とかでも特集されてたものがあったりしたんで、それなんかのまあ写しとかだとは思うんですけど、そうそう、それのちゃんと事実に基づいたお話なんかもあったりしたんで、もう良かったなと、ちゃんと行けて見れて良かったなと思いましたね。ちゃんとね休館日じゃないところに行けて良かったなと思いました。もしね皆さんの地元でもそういったお話、あるようでしたらね、まあ興味はないかもしれませんがぜひ行ってみてください。開催された暁にはね、まあいろんなところでそういうのって開催されるかなんかすると思いますので、まあ、わざわざネットで調べようかって思ったらそんなこと多分ないんですけど僕もそもそも地元のを本当に調べようって思ったことなんか一個もなくって、まあ言うてねえやろって思ってたんですけど、そしたらあるって言われてあんのってなったんでそんなんあったんだって思ったんでね、結構本当に貴重な体験だなと思いましたし、まあなんかまた忘れた頃まだやってたら再度行ってね、記憶に焼き付けたいなとも思っています。皆さんもねぜひ地元の妖怪の話だったりとか怪談だったりとかぜひ調べてみたり、まあもし展示がね今回僕の地元みたいにあったら、行ってみて、で、調べてみてください。話題尽きたな。そう、これ以外にね実は話題なかったんですよ。最後にもう1パックだけ抜いてね後半終わらせようと思います。6パックあってね、まだ2パックしか開けてないんでね、これ開けてもまだ3パック残っているということで、なんか他にねえかな、なんか言えるようなね評価できるようなカードがあればいいんだが、お、これ山の吹きか。そう、なんかね聞いた話によると、そう、春夏秋冬あるっていうのはお話ししたと思うんですけど、なんかね冬が出づらいらしい、どうやら。あんまり僕もその、そう、箱は買ってるんですけど、ちょっと実はまだ開封できてなくって、仕事だったんで開封はできてないんですけど、どうやら聞く話によると冬が少ないらしい。なんでまあ家帰ってもし箱開けることがあったら検証してみようとは思うんですけど、あ、てかすでにだから、そう、向いた人、ネットとかで開封した人たち曰く、どうやら冬が出にくいらしい。なんとそれがね今ホイールで当たりましたんで、お、遠くが高えなっていう感じですね。願いの井戸、これもね結構強いカードと思ってるんですよね。願いの井戸、建築家の才能。そう、今回クラスっていうのがまた久しぶりに出て、もともとなんだっけな、フォーゴトンレルム担保っていう結構前のパックで、ダンジョンズ&ドラゴンズとのコラボパックなんですよ、それ。でスタンダードでも使えたんですけど、それの時に出たクラスっていうのが今回また新しい、再録じゃねえな、新しくなって出てきましたね。お、リスドルイド、ソーサリー、しつこいしちネズミ、三強トカゲ、リス、オタマジャクシパンチ。そう、これね名前だけは面白いんですけどね、オタマジャクシパンチって割にはねパンチしてのカエルなんですよね、イラスト見ると蒸気道の突撃者トカゲ、岩屋、精神の螺旋。お、マジでカワウソ出ねえんだけど、どういうこと。多分今この3パック向いて出てないのカワウソだけだぞ、本当に。まあいいか別にカワウソで組もうと思ってないんですけど今のところ。ただやっぱり箱とか向いてね、なんかいい感じに出たらそれぞれで聞くみたいなって思ってはいるので、またね家に帰って箱向いたら、なんかデッキの考察だったりだとか、まあ今ある既存デッキの強化だったりとかをしていきたいと思います。以上、雑談プラスもう一回開封でした。 時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカセネットのメール送信フォーム、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。でね、いろいろまた改めて調べてみたんですけど、そう言ってなかったものとして、まあ、申請はトークンを出すよっていうのを言ったのと、贈呈ってのが、まあ、相手に恩恵を与えるって言ったのと、給仕というものがあります。これリスだけが持ってる能力なんですけど、食物トークンっていうのはもともとあったんですけど、その食物トークンを探るか、墓地から3枚のカードを追放、自分の墓地からなんですけどをすると追加の効果を得られるよっていう給仕をするっていう、能力も新しく出ています。で、関さんは言った有志を言ってないのかな、ハツカネズミが持ってる能力なんですけど、自分のコントロールする呪文もしくは能力をで、そのこの有志を持ってる、ハツカネズミを対象にするとそいつがその有志能力を1回だけ誘発させますよと。ターンに1回しか誘発しないんですけど、呪文でもあと能力でも良くなった、過去に英雄的っていう能力があるんですけど、それは呪文だけだったんですよ。1ターンに何回でも打てるんですけど、が、呪文じゃない能力でも良くなったタイプの、勇士という能力があるのと、あと過去の、タイプ、過去の、キーワード能力の再録なんですけど、スレッショルド、これですね、墓地にカードが7枚以上あるときに、このスレッショルドという能力を起動できるようになるっていう能力と、重魂だね、重魂コストっていうのもあって、これソーサリーにしかないんですけど、そうインスタントマッタかな、季節サイクルっていうのがあって、それぞれの色に1枚ずつその何々の季節っていうのがあるんですけど、重魂5個分下の3つのモードから選んで、それを発揮するっていうカードもあります。今回ちょっと当たんなかったんですけどね、重魂がまず5個分、自分の中にストックされますと、この呪文の中に。で、重魂1で発動する能力、重魂2で発動する能力、重魂3で発動する能力っていうのがそれぞれあって、それを5個になるまで使えますよと。だから1のやつを5回使ってもいいし、2と3だけを使うっていうのもありだし、1を2回、3を1回みたいな、そういう感じでモードが選べるっていう、重魂というメカニズムかなっていうのもあって、あとはそう、新規クリーチャータイプとしてイタチとスカンクもいるらしい。ちょっとスカンク見なかったんですけどね、イタチっていうのが多分、まあ、今回出たし、その敵が勢力なのかなっていう感じで、イタチやスカンクで、そう、一応小動物がその今言ったクリーチャータイプになるんですけど、エレメンタル、まあ、なんか自然そのものを体現する獣たちであるエレメンタルのタイプを持つっていう化け物たちもいて、で人間が登場しないセットになっているという感じになっています。で、そう、あと今回このセットからローテーションが入って、今まであったスタンダードにあったイニストラード真夜中の狩り、イニストラード、シンクのちぎり、神川輝ける世界、ニューカペナなんだっけ、ニューカペナの街角か、ニューカペナの街角っていう4つはスタンダードからは使えなくなりました。パイオニアウチですね、になったんで、スタンダードを始める方気をつけてください。この4つは使えなくなりますっていう感じで、使えるのが団結のドミナリア以降ですねは使えるんですけど、スタンダードをやるってなった時にはそのちょっとカードプールが狭まったっていうことだけは覚えておいてほしいなというところですね。で、あとはそう、スペシャルゲストっていうのはね、もともとイクサランぐらいかな、確かぐらいから確かあったのと、そう、イマジン勇敢なる生き物たちっていうのがあって、これは再録カードなんでスタンダードでは使えないんですけど、統率者デッキだったりとか、あとコレクターブースターからはこれが出ることがあって、その過去のそれこそ動物たちもいれば、あと元々人間だったのが最初も言った通り、動物化として、動物化して、新規イラストをもらって、で、新たなイラストになって出てくるっていうのもあったりして、なんとね、神ジェイスと言われるジェイス、精神を刻むものジェイスかなとかも出てきたりとかっていうのがあったりするんで、これを狙うのもいいかもしれません。で、しかもそれの、レイズドフォイルアニメカードっていうのが、ジャパニーズレイズドフォイルアニメカード、長えな名前がよっていう、また別のイラストのね、激レアなカードがあったりするとのことなので、ぜひね、あ、一応あるにはあるのか、あ、これはまた別か、 そうですね、イマジン勇敢なる生き物たちはほぼほぼスタンダードでは使えないんですが、ジャパニーズレイズドフォイルっていうのはブルームバローに収録されていればスタンダードでもちゃんと使える、本当にだから別イラストの、カードと思っていただければいいんじゃないかなと思います。そんなのも、あるらしいので、まあぜひね本当にいろいろ調べてみていただいて、興味を持っていただけたら始めるきっかけになるセットでもねいいんじゃないかと思いますので、注目してみてほしいなと思います。という感じで、ほとんどねブルームバローの話しかしてないわけですが、今回は以上にしたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。